三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週のゲストは坂本龍馬の甥、坂本直弘、直観さんというふうに親しまれております。垂直の直に寛容の寛でね、はい、直弘さんですけれども、直観こと直弘さんの子孫やしゃごでいらっしゃる栗山秀樹さんです。大同生命保険株式会社の高知営業部長でいらっしゃるわけですけれども、はい、あの坂本家の、まあ、子孫であるということが分かるとですよね、はい、周囲に何かリアクションはありますよね。
あのよく驚かれますね。根掘り葉掘り、あの時間があれば聞いていただけたり、話が弾むというか、そういうことが多いですね。
愚問かもしれませんが、栗山さんは龍馬さんのことは好きですか？
好きです。あのもともとは身内意識が強かったんで祖先として思ってましたし、どんどんどんどん勉強するにつれて、いろんな話を聞くにつれて、好きを通り越えて、あのあまりの偉大さにですね、ちょっとあの縁が遠くなっていったような気が
いやいや
します。
龍馬さんのどこが好きですか？
はい、龍馬の、あの好きなところは本当に人と人のつなぐ橋渡しになる役っていうかですね、人に慕われて信じられて、リーダーシップもあってという、そういう人間性ですかね、うんうん、まあ、行動力とかいろいろあの長けてるところはあるんですけども、そういう人に憧れます。
やはり龍馬が行くとか読まれましたか？
読みましたけども、一番やっぱり龍馬伝が面白くて忘れられないですね。
大河ドラマの福山雅治さん主演の、
はい、そうですね、ああいうかっこいい、ね、あの龍馬像っていうのがあれでできましたね。
良かったですか？
あれは良かったですね。
今セゴドンでは小栗旬さんが ね演じられましたけれども、
あの売れてる方々が
ですよね。龍馬といえば、ね、男前で売れてる俳優さんが、
はい、そうですね
すごいじゃないですか、栗山さん。
いやいや、私はさ一番視聴率がね龍馬が取れるっていうのがあるんですか ね
そういったこの龍馬の魅力をやはり自分の中に取り込んで仕事に生かしていきたいという思いは終わりですか？
ありますね。あの先ほど DNA の話ですけど、まあ、自分では感じないですけど、まあ、少なからずあのつながっているところがあるので、必ずやあの龍馬のように仕事だけじゃないですけども生かしていけるんじゃないかっていうのは常に自分で信じて日々行動してます。
具体的なお仕事の内容っていうのは現在は、
仕事はですね、まあ、会社はまあ大同生命ですので、まあ、生命保険会社で、まあ、ちょっと得意なんですね、大同生命の場合は。あの企業の生命保険が主体になってますので、お客様もまあ会社ということになりますので、まあ、日々経営者を中心にお会いするのがあの日々の仕事の多くになってます、
うんうん、
まあ、当然その社員がおりますので統括っていうかですね、まあ、そういった役割もあるんですけども、私自身、まあ、いろんな経営者の方と日々お会いするのが日常の仕事の多くになってます。
大同生命といいますと、はい、こちらも NHK の朝の連続テレビ小説、少し前にはなりますけれども、はい、春さんの主演で朝が来た、広岡麻子さん取り上げられましたよね。
そうですね、実は前日が福岡支社の勤務でしたので、まあ、担当がですね福岡およびあの筑豊だったんですよね、
はい、
で広岡麻子が炭鉱開発であのピストルを片手にですね乗り出したのもあのウルノ炭田ということで筑豊にあったんですね、まあ、そちらの筑豊にいろんな歴史資料館とかがありまして、あの大同生命からもいろいろその当時の資料とか復元したものを寄贈させていただいて、その資料館で展示いただいたというのを、つい最近そういう仕事をしておりました。
そうなんですね、栗山さん歴史づいてると言いますか、
はい、
引き寄せてる感はありますね。
やっぱあの興味持って行動するようにしてるからかなとは思います、まあ、そういうのを無視しとけばですね、うん、そのまま流れていったに過ぎないとは思うんですけども、うん、まあ、積極的に行動していったからかなと思います、
はいはい、その坂本龍馬さんにしても、はい、おじい様の直弘さんにしても、はい、あの歴史上の人物ではあるんですけれども、その枠に収まらない、はい、現代の私たちのこの生活の基礎を築いてくれた人って、はい、っていう非常にこう近いイメージがありますよね、
はい、その通りだと思います。あの歴史ってくくると一つ壁ができるんですよね。 そんなことはなくて脈々と代々とこうつながってきてますので、全く遠い存在ではないと思いますし、今の、北海道にしてもそうですし、先駆者のパイオニアの方がいらっしゃったからこそ我々の生活もあるし今の現在があるのかなっていうのは本当に感じます。
そうですね、その思いも受け継がれているわけですし、そのご子孫の方が今私の目の前にいて直接その生きた言葉で返してくださっているっていうのは、これもその歴史の流れの中にある事象なのかなと思うと、非常に不思議な感覚でもありますが、私もその歴史の中の、一部というんでしょうか、ラジオを聞きの皆さんも一部なのかなっていうふうに感じます。お子さんは、直弘さんからしますと、来孫になるそうです。ヤシャゴの次は、来る孫と書いて来孫。伝えていきたいことはお子様方に。
いやありますね、この前連れてきましたけども、今は単身赴任で、戻る都度やっぱりこういうことがあったっていうことで高知の話を今もしてますし、しっかりこういろいろまた勉強してもらって次にしっかり伝えてほしいなと本当に思いますね。
もうそれこそが栗山家としての歴史を担っていく重責ではないですけれども、伝えていくっていうことですよ ね。
伝えるのは大変ですからね。男の子2人になります。
そうなんですね、今おいくつですか彼らは。
小学校5年生の上が中学校2年生ですね。
高知のことは好きでいてくれるわけですね。
そうです、もう当然ですね。
またいずれかの形で、お父様、栗山さんのように帰ってきてほしいなと思います ね。本当にね、
もうそうさせるようにしていきたいなと思います。
高知で挑戦してみたいことって何ですか。
挑戦っていう言葉がいいのかわからないですけど、本当に多くの人に会いたい、話をしたいで、県外から訪れる人に高知のことを伝えていきたいという、そこをですね徹底的にやっていきたいなというふうに思ってます。高知の良さをできるだけ多くの人に分かっていただきたいなと考えてます。
住んでみて高知の良さ気づいた点は何ですか。
もう来た直後に本当感じるものがあって、人の良さ、穏やかさ、明るさというのは本当にどこの県よりもあるんじゃないかなと思ってます。
今こうして高知でお仕事してらっしゃるわけですけれども、おばあ様、ひいおばあ様、そして直弘さん、どんな風に思ってくれてるでしょうね。
久しぶりに高知に戻ってきたなというふうに思っていただいてるのかなと。150年ぶりにですね。
そうですよね。大志を抱いて北海道に渡り、でも気持ちはずっと土佐人のままだったんでしょうね。
そうですね。やっぱり龍馬の意思を引き継いで住民権運動で北海道を開拓ということをやっぱり成し遂げた方ですので、そういう目で見ていただいていると思います。
11月はもう龍馬月間です。リスナーの皆さんへ最後になりますけれども、メッセージお願いできますか。
一緒に皆さんと踊っていきたいなと、考えてます。よろしくお願いします。
何か例えば講演会とか、お話ししたいなとか、栗山さんに会って話がしたい、龍馬談義、直弘さん談義に花を咲かせたいなっていう場合などはもう喜んでですよね。
もう喜んでです。
大同生命にいらっしゃいますので
、駅前におりますので、
そうですね、近くに三志市いますね。
あのうちからずっと見えます。
転勤もありますから、限られた時間かもしれませんけれども、もうより多くの方と触れ合って、坂本家の魅力をさらに発信していってください。また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。